プロジェクトワンサイズポッドキャストラジオ始まりの 1R。 えい、いらっしゃい。アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。さて、今回も平井雅之さんお休みですので、早速メッセージから読んでいきたいと思います。 R ネームまゆみんさんからです。加瀬さん、平井さん、おはこんばんにちあん。いつも配信ありがとうございます。なんか呼ばれた気がするのでメールします。呼んだかもしれないね、まゆみんさん。早速ですが、カセヤさんの整理整頓日めくりカレンダー、とても簡潔にまとめられていて読みやすかったです。ありがとう。そして私にはいろいろと刺さりましたよ。なかなか手をつけられていない現状ではありますが、カセヤさんはたくさんの人に見てほしいとおっしゃっていましたが、なかなか簡単にはいきませんよね。整理整頓日めくりカレンダーはシンプルで、整理整頓のコツがしっかりとわかる内容になっていて素晴らしいと思いますが、カセヤさんをご存知でない方にも知ってもらうためには注目される何かが必要だと思いました。いいね、いいよ、そういう意見が超欲しかった。以前話題になった片付け術の本は、ときめきとか断捨離丸あるなどという注目されるような魅力的なワードが使われていたような気がします。あるね、こうなったらカセヤさん独自のワードを作っちゃいます。なんかよくわからなくなってきましたが、なるほどね、なるほど。ところで、部屋を整理整頓すると頭の中も整理されて考えがまとまると言いますが、カセヤさんは部屋の整理整頓で自分のやりたいことが何か見つかりませんでしたか？ときめきはなかったですか？少しでも気持ちが動いたものがあったら教えていただきたいと思います。今回はカセヤさんにやってほしいことが特に思い浮かびませんでしたので、これからじっくりと考えてみます。まだ気候が不安定なので、お体にお気をつけてお過ごしください。ではまた。メール、メッセージ、ありがとうございました。そうなんですよ。まあね、詳しいことは前回の配信を聞いてもらえればと思うんですけど、まあ、整理整頓日めくりカレンダーっていうのはね、僕は自分のブログ、かすや .net の方で公開しまして、まあ、見られていないと。いう現状を目にして、まあ、退治して、もう全部やる気なくなっちゃったから、何にもやりたくない。こんな僕が、何したら面白くなるかな？なんか、代わりに考えてつって、現在、カセヤさんにやってもらったら面白くなりそうなもの、ことっていうのをメールフォームの方で募集しておりますので、まあ、何か思いつきましたら、まゆみんさん、そしてまゆみんさん以外の方もお送りいただければと思うんですけど、そうなんだよね。まあ、そもそも整理整頓日めくりカレンダーを作って、見てもらえなかったの前に、整理整頓日めくりカレンダーを作っている最中とかにカスヤが感じたこととかね、そういうことはまあ確かに話してなかった気はする。なんでね、まあ、そこら辺もちょっと聞かれたからには答えようとは思うんですけど、そう、整理整頓、まあ、シンプリストっていう言葉にね、僕はたどり着いたんですけど、シンプリストにたどり着いてみて、思ったことというか、得られたことというか、その、まあ、もともとね、その、なんていうの、整理整頓日めくりカレンダーをやろうと思って整理整頓を始めたわけじゃなくて、整理整頓をしていると、なんだか自分の気持ちが軽くなるな、楽しいな、とか、まあ、あとなんか、まあ、不要なものを減らしていくと、自分の暮らしが合理的に良くなっていくなっていうような感覚があったから、まあ、始めてて。 で、それを続けていく中で、他の人の整理整頓ができない現状とかをなんとなく垣間見たりしながら、これなんか伝えられること、僕が表にまとめて出すことで何かしら役に立つことがあるかもしれないなと思って、それまで蓄積していたものを整理整頓の日めくりカレンダーとして発表したので、確かにその最中にね、感じたことっていうのはね、もう忘れちゃった。忘れかけていたんだけど、でも考えて、やっぱその、今言ってたこともなんとなくそうなんだけど、そう、これ捨ててもいいなと思って捨て始めたりとか、使ってない新品のものだけどね。新品のものだけど、まあ、今後一生使わねえな。中途半端な大きさで箱のまま取っといてあるけど、これもう持ち続けてる意味あるのかな。ないかって思って処分したりとか、そういうことをやり始めて、ああ、この、無駄なもの、不要品を持っていないことで、僕の思考を妨げるものがなくなるんだな、みたいなことを感じたんだよね。だから、シンプリストっていうのが、なんか、ミニマリストっていう有名な言葉があるけど、それと対比してシンプリストって何なんだろうなって思ったら、ミニマリストは、物の量を最小限にするっていうのが、結構大きな目標というか、使命でやっていらっしゃるみたいで。で、それとは違ってシンプリストは、生活、住環境をシンプルにするために、物を持ちすぎていないかを見直すとか、まあ、もちろん不要だと思ったものは処分したりする、手放したりするっていうことも含まれるんだけど、その環境とか自分の持っているものをシンプルにしていくことによって、頭の中もシンプルになるみたいな、そういう考え方みたいだったんだよね。だから、それはやっていくさなか得られたことなんだなと思って、なんか、持っているから、使わなきゃなって思うものってあるじゃん。なんかその、ね、誰かからもらったボールペンとかさ、なんか、もらったから使わなきゃなって思ってたけど、まあどうも書きづれえな、このボールペンと思いながら使い続けてるとかさ。そういうのも、実際使いづらいんだったら捨てちまえばいいんじゃないみたいな。まあ、人からもらったもんだけどな。まあでも使いづれえしな。捨てちゃおう。捨てて、自分で買ったりしたボールペンとかを使って、やっぱこのボールペン使いやすいな。使いやすいボールペンを使ってると気分がいいな。みたいなこと、考え方、プロセスを得た。もう生活をシンプルにして得られた豊かさみたいなのが、僕がこの整理整頓をして得られたものかな。本当なんかその、持っているから使わなきゃいけないとか、またはその捨てられないということは、持っているべきものなんだみたいな、それなんかはっきりしない思考っていうのを一回、まあ、切り離すというか、そういうものに向き合い直して、本当に必要なものは捨てないでいいんだから、本当に必要かどうかを考え直してみようみたいな、その考え方みたいなことなんだな。僕がたどり着いている、この、高み。高みなのかわかりませんけど。まあ、この、今僕が感じているものっていうのはそういうことなんだなっていうのに気づいたんで、本当なんかその、考え方、見つかっ、何かが、わかるのね。知識でもないな、経験でもないな、そういうものを得たは得たと思うんだよね。なんかすごくその、SDGs も大きな意味では理解が深まったというか、 ものを処分したりしていくと、処分しにくいものって手に入れたくねえな、みたいな思考も手に入るわけ。だからなんか、その実家とか持ち家だったら悪くはないんだけど、でかいタンスとかあるじゃない？あれって、いいんだけど、その、ね、いい意味があって、なんか欲しいと思って買ったりするものだと思うんだけど、不要になった時に、でかいタンスってめちゃくちゃ捨てづらいんだよね。粗大ゴミに出せるとはいえ、一人ででかいタンスを担いで、しかもその、ね、粗大ゴミも地域によるけど、だいたいその午前中回収だったりするからさ、朝っぱらからでけえタンスを、僕はね、その協力してくれる家族とかも言えないですから、一人で担いで、表に出すとかって、考えられないな。じゃあ、少なくとも僕みたいな一人暮らしで暮らしてて、収納が欲しいなと思うことはあるけど、一人で捨てられないでかい収納は、捨てるときめちゃめちゃ困るから、いらないいらないいらないってなったりするみたいな。それなんかね、なんて言うんだろう。未来を見通して今何を持っとくかっていうことを考えるとか、そういう思考の広がりを得たんだよね。だからね、なんて書いてあったっけ、頭の中も整理されて考えがまとまると言いますが、みたいなことを書いてらっしゃいましたけど、まさにそうで、すごく、身の回りの物理的なものの整理整頓をしていくと、頭の中も整理整頓されていくよ。その通りだなと思うから、その通りのことを言ってみたんだけど これがね、わかりやすい簡潔でしたねっていうことはいいところなんだけど、確かにね、この、ときめく、断捨離本だったかな、それも、ときめくもの、ときめくかときめかないかで、手放すかと、持っているかを決めましょうみたいな。で、服とかね、ときめく、今見てもときめくんだったら、それはこれからも着ましょうみたいな。でも今見てときめかないものっていうのは、もう手放してもいいんじゃないですかみたいな。確かにときめきにターゲット、フォーカスして、ものを、ハウトゥーだよね。整理整頓のハウトゥーを、ときめきというキーワード、パワーワードをもとに発信することで、人に届きやすくなるっていうのはあるから、頭の中も整理整頓してみませんか？これじゃ弱いのよね。弱い。だからね、注目ワードみたいなのを作るっていうのは確かにね、いいなとは思ったよね。だからなんだろうね。僕がやってることはな、話した通りだし、整理整頓日めくりカレンダーに書いてある通りだけど、不要なものは処分したら、合理的だよっていうことが軸なわけですよ。人の言葉を借りれば、ときめかないものは、必要ではなくて不要なんだから捨ててしまえばっていう。そう、やってることは同じなんだよね。だから、あとワードだよね。ワードセンス。そう。断捨離っていう、なんだっけ、ヨガかなんかだっけ、の言葉を自分の身の回りの整理整頓に持ってきて使ったっていうのが、発見というか、工夫なんだよね。それを僕も欲しいなって思うんだけど、なんだろうな、書いててね、いろんなこと書きました。ほんと31日分の記事、またはボツになったことも、ボツになった記事もあるんで、それも含めると結構、いろんなことを考えながら文章にしてて、キラーワードみたいな、整理整頓をすると、いいことしかない。いいことしかない。整理整頓日めくりカレンダー。何にも引っかからないよね。だから今ある言葉で、 でも僕が、すごく、大切というか、これは、ぶらさないでおきたいなって思うところは、その、まだ使えるものでももう使わないなら、それはゴミっていう。これは、強めに言ってるけど、あんまり美しい言葉じゃないから、確かに前に落ち出せないんだけど、整理整頓のひめくり方の中にも書いたけど、その、持っていても、使わないっていうことが、使わないものを持ってるっていうことが、それが一番もったいない精神なんじゃないの？みたいなことも書いたのよね。その、せっかく、いつだったかに買ったものだから、捨てるのってもったいないじゃない。使ってないんだから捨てるなんて、もったいないじゃない。っていう気持ちはわかるけど、捨てないにしても、一生使わないかもしれないと、そのもの自体が本当の意味でもったいなくないみたいなことを書いたわけよ。だからもう本当、その、使わない、持ってるだけで使わないのが一番もったいないよ。あともう食べ物とかだったら、賞味期限切れさせているのが一番もったいないよ。みたいなことを結構強く出してて、もったいないっていう言葉はね、すごく重要視しているわけですよ。整理整頓日めくりカレンダーの中で僕が皆さんに伝えたいと思ったことが、まあ、いくつかちゃんとあるんだけど、でもその、整理整頓、部屋の片付けだったり、不要なものを処分したりすると、空間、まあ、限りある自分の生活空間が無駄に使わないものに占められて、費やされてしまっている、その空間が不要なもので埋められているというもったいなさに気づきましょうみたいなこともあるんですよ。伝えたいこととして。あとは、僕の中ではめちゃめちゃ伝えたいことだったのの一つなんだけど、その、整理整頓をしていないと、物をなくしやすい、または探し物に時間がかかる。から、なんか探し物をしている時間って、無駄じゃない？もったいなくない？みたいなことも思うわけ。それも整理整頓をして、いらないけど持っているものみたいなことをなくしていくと、必要なものを探すときに、時間がかなり、削減されるのよね。何せ、どこに何があるか、ちゃんと分かるようになるから。その、時間、もったいない、無駄にしていた時間を取り戻しましょう、みたいな、そういうことも、だもったいないの延長に僕はあるような気がするのよ。うん。だから、思考という意味では、その、もったいないイズムだよね。もったいないイズムですよ。そう。もったいないと考えることが、まあ確かにだからその、物を捨て、すぐ捨ててしまう、その、消費社会に対するアンチテーゼ的な意味で、もったいないっていう言葉が、世界にも結構、一回、轟いたとは思うんだけど、その先にある、物も確かに、バンバン捨てるのはさ、もったいない。まだ使えるのにバンバン捨てるのはもったいないとは思うんだけど、例えば、使わないものを買っているという行動も、まあ、言ったらお金がもったいないじゃん。いらないもの買うなんてもったいないよ、お金が。とも思うじゃない。あとは、その、さっきの、その、探し物とかにね、かけている時間。あと、物を持ちすぎてるから、散らかしたら片付けるにも時間がかかる。いらないものがいっぱい詰まっている段ボールがあるから、それを移動するだけでも時間、手間がかかる。そう、その時間も無駄にするのはもったいないとか、労力ももったいないじゃない。そんな、書きずれボールペンをわざわざ使ってるなんて労力の無駄じゃん。書きやすいボールペンで気持ちよく何か物を書いてりゃいいのに、書きにくいんだよな、このボールペンって言いながら書いてるのってもう、労力がもったいないし、なんなら自分の気持ちっていうのも費やしちゃうというか、すり減らしちゃうから、自分の気持ちももったいない。そう。だから万物に 神は宿るから。だから、もったいないイズムだよね。今日ももったいないイズム。シンプリスト、粕谷浩二です。どうかな？どうかなっていうのはちょっとね、これもうまあ、そうだな。整理整頓日めくりカレンダー、全記事を一回書き直して、もったいないイズムを軸に、一回まとめ直して、また出してから反応を見るしかないんだけど、そうなんだよね。そのもったいないイズムだと思うんですよ。もったいないよね。使わないものを持っているってもったいないよね。みたいな。いらないもので、一人分のスペースが無駄になっている。その空間もったいないよね。みたいなね。物をなくしたの？どこにあるか分かんなくなっちゃったの？朝、早く、すっきり、家を出たいときに、物なくして探してんの？散らかってるから。もうその時間も労力ももったいないね。そういうこと、まさに僕が提唱しているのは、もったいないイズム。平井さんが言ったらどういう顔をするのかなを今想像してみたら、なんか、ふーんっていう顔をされそうでちょっと困ったな。まあでもね、そう、確かにキラーワードみたいなのはね、あった方が良かったなというのはね、確かに感じたね。ちょっとね、もう少し継続して考えてみたいと思うんだけど、その思想みたいなことを語ってると、なんか、ちょっと宗教っぽくなってきたなっていう危険性を僕は今、うっすらと感じたんだけど、この前ね、僕が頻繁に電話をする、まあ、このポッドキャストラジオのリスナーでもある人と話してて、で、まあ、僕はもう何についてもやる気が起きないから、何しようかなって考えてて、その人ね、昔、パチスロかなんかでダラダラ暮らしてた時期があるっていうのを聞いたことがあった気がするんで、なんかパチンコ行ってみるとかってどうなんですかね。まあそのパチスロスイッチを押して、絵柄をそ、手動で、なんていうの？まあまあ、目押しするタイプのパチスロは僕ちょっとアルビノで弱視なんで、あんま物が見えないっていう意味では向いてないと思うんですけど、だってハンドルを握っておいて、パチンコ玉が上からボロロロって落ちてきて、で、そのなんかあそこに入って、で、ルーレット回ってたり、なんかこの液晶画面でいろいろなアニメーションが見えて、当たったら弾がジャーって出てくるみたいな、ああいうパチンコとか僕やるのどうしたらいいんでしょうね。どうでしょう？どう思います？みたいなことを聞いてたら、ガス屋には向いてないと思うよって言われて、まあそんな、まあそうだろうねって思って。僕もなんか売れた芸人がね、仕事がない時にパチンコばっかり行ってましたよみたいなことを言っているエピソードを聞きながら、僕もじゃあなんか今人生的にあんまりうまくいってない時期にパチンコ屋に入り浸るっていうエピソードを手にしてみるのどうかなって思ったけど、まあ向いてないって自分でも思ってたし、人からも言われたら本当に向いてないだろうからやんなくていいかなと思って、まあじゃあパチンコもやらないと思うと、あとなんだろうね、何したらいいと思いますみたいなことを、その電話の人に聞いてて。で、このポッドキャストラジオのリスナーだから、まあそう、カセヤは、その、禁欲をするだとか口走ってたけど、まあ禁欲するぐらいだったら、出家すれば、とか言われて、あ、なにそれ、なんか、信仰宗教的なもののお誘いだったら嫌だなって思ったんだけど、いや、そういうことじゃなくて、つって。まあ、普通の、寺でも神社でも何でもいいんだけど、生き方について説いている宗教みたいなものに、首を突っ込んでみるというか、身を置いてみるみたいなどうなのみたいなこと言われて、ないなぁとは思ったんだけど、でも、もう今、本当に何にもする気がない僕だから、で、あと、 かといって何にもしないでいたら、もう生きている価値がないっていうぐらい自分も追い込まれているところではあるから、頭ごなしに否定するのもあれだなと思って、なるほどねって思ってね。で、電話が終わってしばらくの間、出家というか、宗教って何なんだろうなって思って考えてたの。でも、考えてるだけじゃちょっと前に進まないから、まあ、ひとまず、宗教に入って、なんていうの？なんていうの？今この宗教の入り口ってなんていうんだろうね。まあ、興味を持ったという段階から、何の宗、やるなら何の宗教みたいなことをちょっと調べてみようと思って。で、調べてみたんですよ。したら、まあ、その、山ほどいろんな宗教と呼ばれるものはあるんだけど、でもそのね、なんていうか、まあ、いわゆる新興宗教、まあ、カルト宗教はもちろんだけど、そういうなんかちょっとよくわからない宗教っていうのは始めるつもりはさらさらないから、だからそういうのは一回置いといて、というか弾いておいて、で、改めて、日本でいう三大宗教みたいな感じの、仏教、神道、キリスト教みたいな、そういうものを調べてみようと思っただけ。で、調べてみてね。基本的に、僕らがなんとなく知っているものでもあるじゃない。仏教は仏様を大切にしてるみたいなことだよね。まあ、ざーっと資料は見たんだけど、まあ、理解なんてこんなもんでもいいと思ったんだ、とりあえず最初は。で、その仏教はなんかその宗派が、まあ山ほどあるんだけど、主たる宗派が13派あるらしいの。ちょっとね、坂道グループも全然覚えられない僕が、そんなたくさんの宗派をちゃんと理解した上で選べないよって思って、それ無理だな。そんな中から何を選べばいいのか分かんねえなって思って。言うたら、その、うち、粕谷家の実家のお墓がある、あの寺の宗派が何派だったかよく分かんないし、もう、そもそもだから、一応、家で身近にあった仏教の宗派すら、興味関心がなくて、全然僕の中に入ってないわけよ。で、人生の中でもう一個、僕が通ってた高校は、真言宗武山派の寺の横というか、にあって、んで、まあね、その敷地も、その寺の敷地内だったから、なんていうの?土地だったから、なんとなく、真言宗武山派っていうのは知ってはいるんだけど、知ってるだけで何の思い入れもないなと思って。あとね、その、結構極端に言うと、僕、なんか人はいずれ死ぬしね、って思ってるところがあるから、あんまなんかその、仏様に、なんていうの、無関心なんだって。ちょっと違うなって思って。なんか、死んでからどうするとか、死んだ後のことを考えて現世で何をしておくとか、そういうことあんま考えてないな。興味ないなって思ったから、一回ちょっとじゃあ仏教は、あんまり深まらないんで、ちょっと横に置いとこうと思って。で、その他でなんかあるかなって思って。まあ、キリスト教は似合うよね、僕にね。ええ。西洋宗教としてね。キリスト教も、ヒゲ生やしてた時とかは特に、すごく牧師っぽかったし、僕が。 見た目がね。だから、似合うなと思って、キルト教似合うよなと思って。あと、まあ、僕らの世代だとね、とても有名な大ヒット映画としておなじみのダヴィンチコードの中でもね、まあ、かなり危険思想の持ち主のアルビノ設定のキャラクター、登場人物がいたから、なんて言うんだろうな、まあ、その、なんとかイメージはしやすいのよ。カセヤコウジがキリスト教を始めましたみたいな。始めました？わかんないけど。牧師始めましたみたいな。神父と牧師はな、どういう風に違いがあるのかもわからないぐらい知識としてはないけど、みたいなこともあるなって思いながら、まあでも、毎週日曜通わなきゃいけないでしょと思って。そうだよね、多分。ミサみたいの行くんだよね。多分ね。だからその、まあ、似合うは似合うんだろうけど、まあ、別にでもな、その、クリスマスが楽しいよね、ぐらいでさ。あと、結婚式は、なんか、チャペルの方が、なんかいい感じだな。ぐらいの感覚しかなくて。まあ、いわゆる、キリスト教内で決められていることとか、信じられていることっていうのを僕の中に入れて、生きていくイメージはつかないなと思って。まあ、なんていうの？ビジュアル的には似合うのはすぐイメージつくんだけど。それでやっていくのはね、イメージつかないな、まあ、一回置いとこうかって思って、それも置いとくことにして。で、そう、調べていく中で、なんていうか、シンパシー。自分の中に受け入れやすいっていうか、共感持ちやすいのは、やっぱこの、多神教って呼ばれている、神道、まあ、神様の神道なんだよね。で、神道って一応に、古来日本が、あたりから発祥されてるみたいなことが一応書いてあって、と言われているっていうのが書いてあって、で、その、もうね、万物に神が宿るような、やおろずの神の考え方が、なんかいいよなと思って、なんかその、まあ、物語の中でもさ、なんかその、ね、もののけ姫とかもさ、なんか僕らの DNA にも刻み込まれているからさ、なんかその、ね、仏様や神様というものに限らず、すべてのものに神魂が宿っているとか、そういうことを考えている方がなんかその、まあ、もっタイナイズムの僕にも通じるとこあると思うし、なんか、神道だなって思ってね。神道だったらあり得ると思ってさ。なんか、開祖がいないって一応書いてあったね。その、だから、人が、まあ、日本人系が、そのままね、畑の神様だったり、森の神様、山の神様だったり、まあ、あと、海、水、川、なんか、あと、動物、植物、もう、いろんなものに神様が宿っていて、その神様的なものと共存していく人々みたいな、まあ、そういう考え方が、いいよね、なんか。まあ、だからこれも、僕の脈々と受け継がれてきた、脈々。ね、万博どうなるんだろうね。ちょっとわかる。万博の話でどうでもいいんだけど。受け継がれてきた日本人の魂みたいなところで神道はあるのかなと思って。まあじゃあ、やるなら神道かな。カノエコーさんもね、神主だって言うしさ。 神道はやるならありえるなって思って。で、あとなんかその、なんて言うんだろう。まあ今、宗派にもよるだろうし、時代にもよるだろうけど、仏教のお寺さんはさ、坊主にすることが多いじゃない。そうそうそう、仙台のあたりにもっていうか、仙台のあたりに、みんなの寺っていう、アルビノの住職がやっている寺とかもある。ある。それはまあ、アルビノ関係で僕は情報として知ってたんだけど、でもその人も、そのアルビノですが、日本人です、住職やってますみたいなのを書いてあったんだけど、まあでも結構その、まあ年齢を重ねたこともあるだろうけど、坊主にしてたら結構わかんねえなと思って、アルビノであることが。まあ肌は白いけどね。うん、でも、もちろん分かりづらいなと思って。だからその仏教とかは坊主にしちゃったらもうなんか僕のアルビノエンターテイナーイズムはどっかに行っちゃうからさ。それはもったいないと思ってさ。もったいないイズムだから。もう何言ってんだよ、さっきから。まあでね。ね、もうその神道だったら、そんな別に髪の毛を切らなければならないとかもないし、すべての神。万の神に、尊みを持ち、暮らしていきましょうよ、みたいなことを考えるんだったら、なんか、どこにもこう、角が立たないからさ。角が立た、まあ、僕のね、個人的な意見ですけどね。だから、やるなら、神道だなと思って、よし、じゃあ神道始めようかな。始めるというか、もう足突っ込んでみようかなと思って、調べてたら、一般的な神主、神道を職業にする人になる方法は、まあ、大学の専門家を卒業するのがいいでしょうみたいなことが書いてあって、今から神道を大学で学び直すのか。なんかそこまでするみたいなさ。専門学校とかもありますし、講習みたいのを受けることもできますみたいなことも確か書いてあったんだけど、もうちょっと軽はずみに始められないの?神道って。めんどくさくなっちゃったから、保留ということにします。今回はそろそろ始めていきましょう。プロジェクトワンサイズ、ポッドキャストラジオ、始まりの 1R。番組では、リスナーのあなたからのお便りを随時大募集。ファンレター、応援メッセージ、出演作品の感想や、カスヤへのご指導、ご鞭撻、おすすめのものこと、どんなことでもお気軽にお送りください。ポッドキャスト配信サイトのメール投稿フォームよりお送りいただけます。次回の配信は3月21日木曜日です。以上、お送りしました。お相手は、アルビナエンターテイナー、粕谷浩二でした。それではまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。いってらっしゃい。色あせて消えてく声。